アレルヤー、皆さんおはようございます。今日は母の日です。私の本当のお母さんは徳島に住んでおりますが、ここにいるお母さんたちは私のお母さんでもあります。いつも忙しい私、ちゃんとご飯食べてる？とか、いつも祈ってくださったり、いつも血はつながっていないけれども、そばにいることでいつも励ましてくださっています。ここにいるお母さんたち、いつもありがとうございます。感謝感謝ハレルヤ、感謝感謝ハレルヤ、感謝感謝ハレルヤ、イエスに感謝、イエーイ。今日は母の日です。今から100年ほど前、アメリカの名前はアンナ・ジャービスという女性の呼びかけから始まりました。アンナさんのお母さんは日曜学校の先生をしていました。そのお母さんの名前は、母はアン・ジャービスが、アン・ジャービスさんという方です。日曜学校の先生をしていて、母の日仕事クラブというのを立ち上げました。母の日仕事クラブという、内容は、病気や苦しんでいる人たちを助けるために募金活動をしたりなど、病気予防のため食品の検査をする仕事だったり、いろいろ活動をされていました。その100年前、その頃は戦争がひどく、旦那さんは、ご主人の方は戦争に行って、奥さんだけで、お母さんたちだけで家を守っていました。お母さんたちも一生懸命、自分たちの家を守り、活動をしていました。南北戦争、アメリカの南と北の戦争中でありました。敵味方関係なく、兵士たちを助けることも、活動もしていました。また戦争が終わった後も、敵ではなく平和として仲良くしましょうと、母の日仕事クラブの活動の中でやっていました。たくさんの奉仕をしました。それを見て育ったアンナ・ジャービスさん、娘、そのお母さんが、亡くなった後に、お母さんはすごい活動して働いていたっていうことを覚えていて、その教会で母の日を覚えて、カーネーションをお母さんたちに贈ろう という思いに至り、それがきっかけとなり母の日ができたと言われています。アメリカは早く母の日を5月の第2日曜日にするというふうに決めていました。それが今は世界に渡って、その5月第2日曜日は母の日として感謝の気持ちを送るというふうになりました。もちろんお母さんたちは毎日毎日感謝すべきですよね。でもいつも会ってるからこそ、感謝の気持ちが薄れたりではなく、この母の日を覚えて自分のお母さんや他のお母さんたちにも感謝の気持ちを表してまいりましょう。本当に子どもの成長に関してはお母さんの役割が大きいと思います。大事ですよね。お母さんの役目は子どもの成長とても大切にしていることですね。このお話をする前に、上の映像を見てほしいと思います。写真、この男性の写真は誰か分かる人はいますでしょうか。若い時のビリー・グラハム氏です。とても有名ですね。たくさん世界中の国に行ってイエス様の御言葉を述べ伝え伝道活動をした方です。2002年頃に天に召されたと、日本にも何回か来たことがあります。実は彼の話ではありません。私が前にアメリカにいたシカゴ、2年間英老の教会にいて牧会をしていたことがあります。シカゴの郊外にあるビリー・グラハム博物館を見たことがあります。博物館の中はどんなんであろうか。博物館の向かいに大学が、ホイートン大学があります。ホイトン大学はビリー・グラハム先生が、卒業された大学であります。それを記念に、その向かいに博物館が建てられています。中に入って見てみると、ビリー・グラハムさんの、育った歴史が、流れが貼ってあって、それを順々に見ていきました。それを見て興味があることがありました。先ほどの写真を見たように、ビリー・グラハムさんは教壇に立って伝道一生懸命していました。初めて、伝道に立った時のエピソードが書いてありました。それを読んで、へーって思うことがありました。 雄弁、雄弁そうに見えて実はとてもたくさんの失敗を経験しました。初めての伝道、頼まれた時、メッセージを頼まれた時に分かりました。一生懸命準備してたくさんの本を開いて、時間は40分、今のメッセージは40分でしたが、昔のメッセージは1時間っていうのが当たり前だったそうです。まだまだ若いビリーは40分で仕事をしてみようで準備をしました。実際に立ってメッセージが始まるととても緊張しました。あまりにも緊張しすぎて10分で終わってしまいました。失敗したエピソード、もう頭が真っ白で10分で終わってしまったそうです。たくさんの準備が必要でありますが、そういう失敗もあったそうです。また次に博物館の中を、見て回ると感銘を受けた、エピソードがありました。白い壁に細長いものが、皆さんご存知ですよね。大統領、真っ白いところに林間の、その銅像にのところに立って、ビリー・グラハムさんが祈っている姿のある写真を見ました。すごい。大統領にへり下って祈る姿を見て、そこに文章が書いてありました。リンカーンは大統領になった後も、なる前も膝が痛くなるまで、痛くなるほどに2時間3時間祈ったと書いてありました。リンカーンは祈りの人と言われています。アブラハムという手話です。アブラハム・リンカーン、幼少期の話をしたいと思います。彼は農家に生まれ育ちました。アブラハム・リンカーンのお母さん、アブラハム・リンカーンが9歳の時にお母さんが亡くなったと言われています。リンカーンはお母さんと一緒に過ごした期間がたったの9年間でした。いつもお母さんはリンカーンをいつも膝の上に乗せて毎日祈り、声を出していつも一緒に祈ったり、聖書物語を話し聞かせたり、そのように育ちました。だから彼がアメリカの16代目の大統領になった時に、 僕の母は僕のためにいつも祈ってくれました。まずどうすればいいのか、正しい判断はどうすればいいのか、いつも母は声に出して祈ってくれたのをよく覚えていますと言いました。大きな決断をしなければならないときに皆さんはどうしますか？悩み、自分で判断ができないとき、自分の力に頼って失敗することがありますよね。誰かアドバイス欲しい。誰かに求めますか？南北戦争の時、とてもひどく難しい問題がいろいろありました。アブラハム・リンカーンは奴隷を反対し解放し、だからそんな時大きな問題、大統領の決断することは簡単ではないと思います。今で言うとトランプはダメだ、バイデンはダメだ、まあ、日本でも報道されますね。菅さんも今はとても大変ですね。アブラハム・リンカーンはいつも祈りました。いつもアドバイスを求めてひざまずいて祈ったということが残っています。愛する神様、私は足りないしもべです。私の力ではなすことができません。新しい力を与えてください。勇気を失わないように助けてください。最後まで神様と共に歩めるよう私をお守りください。この民族を憐れみ、一日も早く戦争が終わり、統一した国を作ることができるように助けてください。戦争で死んでいく若者たちをお守りくださいと、このように祈ったそうです。いつもいつも神様に助け求め、知恵を求め祈った生涯でした。彼がそうできたわけは誰、そうできたわけはお母さんの教えでありました。お母さんの、その信仰を見て育った、その言葉を聞いて育った、その心に染みついて離れない信仰のおかげで祈る、まず祈るということができ、それを導いてくれたのもお母さんでした。実は大統領になる前の彼は弁護士でした。弁護士としての彼もとてもよく働いていました。シカゴにいた時、シカゴにもアブラハム・リンカーンの博物館があります。奥さんは強い人だそうです。家へ帰ると奥さんに叱られたり、家より仕事が好きだった という諸説もあるほどです。でも奥さんのおかげで大統領になることができました。時には強いお母さんも必要です。彼の性格はとても優しいんです。人、平和を導くように。弁護士になったら普通は勝ち取るまで最後まで進むという姿勢ですが、彼は優しいため相手の弁護士にも話をするなど、なので彼はとても優しい人でありました。大統領になってからも威張ることはなく、選挙で回った時、支援者からお金を200ドル昔もらいました。それはとても昔で言うと高価です。100万か200万か、その選挙のためにお金をもらいました。真面目な彼はそのお金を、そのお釣りをちゃんといただいた方に返したということもあるそうです。ちゃんと余ったお金をすべて返しますというぐらい彼は律儀でした。そのように彼は正直で偽りのない、彼を育て上げたお母さんはとても立派だと思いませんか。お母さんは祈る人です。それを覚えて聞いて育った彼は祈るようになりました。実に子どもの成長と関係があるお母さんの役割はとても大切だと思います。もう一つ、チャップリン、皆さんご存知ですよね。とても、有名ですね。チャップリンは、劇団員で、お母さんも劇団員でありました。劇団員に、いたお母さんは息子のためにいつも身振り手振り物語を話していたんだそうです。だからチャップリンはとても表情が豊かで動きもうまいだと思います。お母さんにそのように教わったそうです。そのような話もあります。やっぱりお母さんの影響は強いですね。聖書の中も同じです。話す内容があります。それは今日皆さんと一緒に読みたいと思います。テモテの手紙第2、1章5節から7節読みます。そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。 そういうわけで私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物と再び燃え立たせるように進めます。神は臆病の霊ではなく力と愛と真理不分別の霊を私たちにくださったのです。テモテは第二の手紙読みました。読みました通り、おばあさん、ロイス、またお母さん、エウニケの信仰を見て育ちました。パウロという人がマナ弟子テモテを愛する子というぐらいとても愛していたテモテ、その時パウロは牢屋の中に、刑務所の中にいました。鎖につながれていました。牢屋の中で自分は大変な様子なのに、愛する弟子テモテ、相手に励ましの手紙を送りました。パウロは今でいうアジア、トルコ、マケドニア伝道活動、さまざまな教会を立ち上げ、その中テモテに会いました。テモテのお父さん、ギリシャ人、教会に回って リーダーを育て導きました。その人に手を置いて祈りました。パウロはその場にいるのではなく、もう次に次へと去った後も、この教会のリーダーのために育てることも訓練をしました。次からその時にパウロは囚われました。その中エペソ教会、テモテの牧会している途中でした。パウロは若いテモテ、あなたの信仰は間違いなく嘘、偽りがない、純真に美しい信仰を持っていると言います。おばあさんロイスの信仰、またお母さんエウニケの信仰を見て、テモテもその信仰通り 育ち、パウロは喜んでいました。テモテは一人で自分で学び行ったわけではありません。子供の時からお母さんまたはおばあさん、聖書、物語、一緒に祈り、たくさん教えられていたと思います。やっぱり近くにいる人の影響は強いと思います。お父さんはギリシャ人、使徒16章のところにお父さんはギリシャ人だったと書かれています。ギリシャ人と結婚したユダヤ人、お母さんはお父さんがギリシャ人のため子供はギリシャ人となるそうです。ですがテモテはお母さんの教え、聖書を聞き、たくさん聞いたと思います。その教会の話で聞いていたこともお母さんが息子に言い聞かせ、話したり祈ったり分かりませんけれども、とにかく一緒に聖書のお話をしたり一緒に祈ったりした生活をしていたようです。お母さんまたはおばあさんの信仰が影響し、テモテは若い時から早い時からリーダーに、教会のリーダーに選ばれました。パウロは手を置いて祈りました。神様からの賜物、おばあさんからもらった、お母さんからもらったではなく、神様からの賜物、用いるようにパウロは進めています。おばあさんからもらったものを大切にする、それは何？それは信仰を見て育つと言った方がいいと思います。家の跡継ぎのように、長男だから家をもらうみたいな肉親的なものではなく、神様に対する揺るがない信仰を見て学び、安心感を得、平和な心がある、神様と共に力があるという信仰を見て育ったテモテ、神様の働き人となって述べ伝える働きをするようになりました。しかしその頃、テモテは同時にある問題に悩み苦しんでいました。それはエペソの教会に異端、間違った教え、または変な偶像の教え、いろんな混乱が起きていました。パウロは一生懸命立ち上げたエペソ教会を、パウロは去る時も忠告しています。いろんな間違った教えが入るから注意しなさい。でもそれが本当に ひどかったようです。エピソードで言うと、アジア、今でいうトルコの西側に大きな町がありました。偶像だったりいろんな神様を拝むということが起こり混乱していました。テモテはとても優しい人だったと思います。彼はまだ若いです。教会の人に何かたくさん言われているかもしれません。落ち込んでいる、悩んでいる様子だったと思います。それをパウロはテモテを励ますために手紙を送ります。6節のところに、私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。さまざまな混乱、パウロ先生もいない、テモテは大変だったかもしれません。その中でパウロはもう一度神様からの賜物を再び燃え立たせるようにしなさいと励ましを送りました。神様からの賜物、皆さん持っていますか？当然イエス様を信じた時から皆様に神様からの賜物があります。その賜物を用いていますか？前は用いていた、でもしばらく使っていないな、眠ったままだなと思っている人もいるかもしれません。でも神様はもう一度言います。その賜物をもう一度再び燃え立たせなさいと励ましてくださっています。今コロナで大変な時です。早く終わってくださいといつも祈っています。その中にあっても私たちの信仰、目を覚ましていつも神様と共に働いて、共に助けてくださって、その揺るがない信仰を持ち続けていきましょう。パウロはテモテが偽りのない純真な信仰を持つこと、神様の賜物再び燃え立たせるように進めますと言っています。読んでいくと、聖書の教えとは違うエペソの教会の混乱、テモテが弱い気持ちにならないように、パウロは自分も刑務所の中にいて大変な時です。それでも いつもテモテのことを覚えていました。その前の箇所の一節二節を読むように、パウロはいつもテモテのために祈っていました。何もできないって思った時、もう一度神様からの賜物思い起こして、再び燃え立たせる。私たちもそのように求めていきたいと思います。そして神様は私たちが恐れている信仰を持つことを望んでいるのではありません。正しい判断できる霊をくださっているのだから、私たちの力で解決しようとするのではなく、神様に良い方法を導いてくださいと祈り委ねましょう。終わりの時、私たちは苦しむ、とても思い悩み苦しむ時が来ます。この御言葉の通り、その苦しみに落胆するのではなく、ザカリアの御言葉です。新改訳権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。この御言葉に励まされ、私たち今日も信仰を持って歩みたいと思います。信仰は個人の問題だから、強引にしてはいけないという声もちらほら聞こえてくるようになりました。幸い私は両親がクリスチャンホームで、父と母も神様を信じています。その両親を見て育ち、神様の憐れみ恵みだと思っています。私は子どもの時、お父さんから聖書をいつも食事の前に御言葉のカード、手話で分かりやすく教えられ覚えています。そのように小さい時から信仰の教えで育つこの恵みを喜んでいます。なぜ信仰を教えることが必要なのですか？それは簡単です。キリストの信仰は他の比べ物と比べることができないぐらい素晴らしい最高のものだからです。だから信仰を押し付けるではなく、神様からの賜物を私たちの人生受け責任があること、一番身近にいる人たくさんいると思います。その人たちを見て、このたくさんの恵みを分け祈りましょう。この信仰の素晴らしさを日々 経験し、喜びに満ちた人生送り、祈ること、これが鍵となりますね。祈りはクリスチャンにとって特別な権力です。大きな恵みです。祈りを忘れないで、いつも信仰生活の中に神様により頼み歩んでまいりましょう。最後に、母の日、ここにいるお母さんたち、もう一度言います。いつもありがとう。神様にも感謝します。お母さんたちは毎日忙しい姿を子どもたちはしっかり見ています。それを見て育っています。成長した子どもは反抗したり、時々そういうこともあります。でもそれを見て育った子どもが大きくなった時、そうなんだ、イエス・キリストの人生、救い主を信じるお母さんたちの影響を子どもは受けて育ちます。だからお母さんたちのに注がれた愛情を、そしてお母さんが受けた愛情を子どもたちが受けて、子どもたちはそれがアイデンティティだと、その基礎の基盤を作ることができます。お母さんの愛情を受けて育った子どもたち、安心して人生を、その信仰を私たちも受け継ぐものとなりたいと思います。お母さんに感謝して、いつも お父さんお母さんを守ってくださる神様に感謝して、お母さんが私たちを痛い思いして産んだ、この感謝の気持ちは大きいです。それ以上に神様に私たちを形作ってくださったこの喜びに感謝して、私たちも幸せに導いてくださっています。そのことに感謝して、今日も母の日に合わせてお祈りを捧げたいと思います。ではお祈りします。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、今日は母の日です。神様が人を作り、私たちを最高に尊い人を作ってくださいました。私たちは愛を受けている。神様がこの信仰の家族の中で、お母さんを通して、またおばあさんを通して育った人、またそれぞれ違う環境ではあっても、一番近くにいる人から祈りを通して、神様に守られていることを今日の御言葉で教わりました。いろんなことがあっても、 母の信仰を見て育った影響力は強くよく分かりました。その中にある心の平安がたくさんの世代、たくさんの人にも神様からの賜物を用いて心に平安、喜び、溢れている人生を送ることができますように導いてください。心から感謝します。神様の愛で世に御子イエス様を送ってくださり、私たちのために十字架にかかって命をあがなってくださった、それほど大きな愛、その愛を心から感謝します。感謝を持ってすべてを主に委ねます。尊いイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では今から聖餐式を執り行います。イエス様が私たちのために十字架にかかられる前の夜、弟子たちと共にパン、ブドウ酒、聖書に書かれていることを読みたいと思います。コリント11章23から26、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むときに、主が来られるときまで主の死を告げ知らせるのです。アーメン。お祈りします。尊い主の皆を感謝します。今日は母の日に合わせて共に聖餐式を行うことができ感謝します。イエス様は自分を犠牲にし、私たちを救ってくださるために十字架にかかってくださいました。それによって私たちは罪あがなわれ、永遠の命を受けることができました。神様は本当に私たちを深く愛していることを感謝します。どうぞ私たちのこれまでの汚れた罪をどうぞ許してください。すべての罪があがなわれ、清められ、この杯も覚え、信仰を歩むことができますように導いてください。感謝してすべてを捧げます。主の御名によってお祈りします。アーメン。